ミュージシャンポッドキャストベースト
ーベーストークです。お送りしますのはベーシストのマシコジョと
トムです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とりあえずトークだけでも撮ろうかという流れになってまして、
とりあえずが続く、
はい、ちょっとねアドバンスとプラスをちょっとねお休みにしておりますが、落ち着いたらまたやりたいと思いますので。
そうですね、
はい、
何気にあのこの間も、うん、あのダウンロード数があの送られてきましたけど、はいはい、何気に売れてる、
何気にね
少し
ですね、誰が買ってくれてるのかなってなんかリアクションあると面白いんですけどね。
そうですね、はい、なので今ちょっと停滞というか公開が止まってますが、はい、決して終わったわけではない。
そう、ちょっとサボってるよろしくお願いしますとサボってるというのもまあちょっといろいろ忙しいと言ったらまあ皆さん忙しいんですけどね、僕もちょっといろいろ忙しくてサボれるものはサボってしまえという感じになっておりますけど
優先順位やっぱり必要ですから。
そうですね、まあ、トムさんもね結構遅くまで仕事ということで、帰ってきて撮ってもらってお疲れ様でございますと、はい、でまあ8時から撮ろうかなんて話をしててね、ちょっと遅れるよってことで、じゃあこの隙にちょっとリンゴでも焼いとこうかなということでね、リンゴを焼くというか、まあ、リンゴのピザにしようかと思ってるんですけど、パイナップルのピザっていうのがありましてね、僕焼いたね栃木県の焼いたなんですけど、前にテレビで一回出たことがあるね、カフェドジュリエっていうお店があるんですよ。聞いたことあります？
いや、わからない。
日テレかなんかの昼の番組にパッと出たことあったんですよね。でそれまでは、まあ、行ったことがなくて、まあ、店の紹介とかされてね、結構大音量で音楽が流れてて、でものすごいね、フルーツクロワッサンっていうのがあってですね、フルーツクロワッサンサンドかな、要はフルーツサンドの周りがクロワッサンバージョンみたいな、ちょっと最近というかちょっと前に流行ったマリトッツォみたいな、パックマンが口開けてるとこにクリーム突っ込まれたみたいなやつあったじゃないですか。あの感じでクロワッサンが開かれたとこにクリームが入ってて、まあフルーツがドカッとなってるみたいなのが結構名物のねお店があるんですけど、うん、まあそこに結構ちょっと間が空くと行きたくなっちゃうというか、行こうかって感じでね行くんですよ。でそこで最近開拓したのはですね、まあいろんなランチのメニューがあるんですけど、パイナップルのピザってのがメニューに載ってて、
なるほど、
そうそうそう、それがねなかなか美味しいんですよ、うんうん、
パイナップルがメインなんですね。
そうです、まあピザ生地が結構ね薄めのクリスピーな感じの薄めのところにパイナップルが乗っていて、でチーズがかぶさって焼いてあるという、ちょっと蜂蜜っぽい味もするのかなみたいな感じで、ちょっと塩気がね、チーズの塩気がちょっとあって、うん、なんとも美味しいんですねこれは、うん、その焼いたはリンゴの名産ということでね、うん、今ちょうどリンゴが出始めてて ね、まあ、バンドの宣伝がてら、まあ、協賛をお願いしますみたいなことを今回ってるんですけど、リンゴ農園回ってね、普通に甘いリンゴもあるんですけど、その紅玉っていうね、うん、アップルパイとかによく使うといいよみたいな品種があるんですよ、うん、生で食べると結構酸っぱめのやつで、うちのかみさんのお母さんがですね、意外とその紅玉を生で食べるのが好きということでね、買っておいてなんて言われてね、まあ、じゃあ試しにうちでも買って食ってみようかっつってね、食ってみたらやっぱ酸っぱいんですよ。
あ、なるほど、
これ酸っぱいなっつって、んじゃあちょっと焼いてみるかっつって、ちょっとバター乗っけてね焼いてね食べてみたら結構美味しいんですよね、それでね、じゃあそれを、じゃあこの今度はパイナップルピザを参考にね、今日はリンゴピザを作ろうかなということで、はい、今リンゴを焼いておりましたという話なんですけど意外とその美味しいんですよ、そのパイナップルピザが、うん、リンゴのピザも出したらいいんじゃないかなと思うんですけどね、リンゴが出てる時期逃しちゃうと出ないからね、なかなか難しいのかなとかね、意外とそのパイナップルピザ店では出してますけど、意外とその押してないというか、うん、知る人ぞ知るなのかな、僕も全然頼んだことなくて興味本位で頼んでみたら、おこれ結構いけるじゃないっていう感じでね、 うちらはハマったんですけど、普通メニューにあったらあんまり頼まないですよね。
どうですか、まあね、うん、こうちょっとアクセントでね、うん、パインがちょっとこう入ってるとかっていうのは、あ、
それ大丈夫な人ですか、トモさんは。そのアクセントでパイナップル、
まあまあ、大丈夫な人、まあでもあまり好んで積極的には食べないかもしれないですね。
なんかそのサラダにパイナップル入ってるとかね、リンゴが入ってるとかね、みかんが入ってるとかね、
ちょっと、うん、ちょっと違和感を感じるちょっと、ね、タイプですね、
うん、僕もちょっとあまり得意じゃなくて。ってなるとやっぱピザってやっぱしょっぱいもんだと思うからね、うんうん、まあデザートピザなのかななんて思いつつ頼んだら、意外と、まあ、甘すぎずちゃんとチーズの塩気もあって美味しかったなっていう。
でも なんとなくこう説明を聞いて、はい、イメージの世界では、うん、ちょっと食べてもいいかなっていう気はしました、うん、
結構いいですよ。ただそのカフェドジュレーに行くと、そのさっき言ったね、そのフルーツクロワッサンサンドっていうのはランチメニューのね3種類からしか選べないんですよ、うん、単品がないんですよ。例えばそのパスタとクロワッサンサンドのセットとグラタンとドリアかな、うん、その3種類しかないんですよ。で最初はそれを頼んでたんですけど、まあ、他のメニューを頼みたいじゃないですか、そうすると他のメニューはね、パスタとピザのセットとかね、うん、ハンバーグランチとかカレーランチとか、まあ、いろいろあるんですけど、パイナップルのピザは多分単品であるのかな。ただそのランチのパスタとピザのセットっていうのがあって、パスタが5種類ぐらいあって、ピザがミックスピザかパイナップルピザって書いてあって、でそれでパイナップルを頼んだら、お、当たりだねっていう感じなんですよね。
はい、焼いたのあれですか、うん、中心のあたりにあるんですか。
焼いたのですね、足利銀行があるんですけど、
は
あ、うん、まあ、扇町って言ってね、まあ、なんていうのかな、駅からはまあまあ遠いのかな、うん、歩くとちょっと遠いんですけど、まあ、足銀は多分矢板の街中では一軒しかないので、足銀がある通りの足銀の2つ3つ隣というか、まあ、そんなところにあるという、はい、
じゃあ矢板市足銀で検索
して。カフェドジュリエということですね。はい、結構ね、
ジュリー、
そうそうそう、カフェドっていうのが DE って書いて、デって書いてドかな、でジュリエ JURIE かな、ジュリエ、はい、という感じです。まあ今日月曜日の昼行ったんですけどね、結構満員っていうか賑わってましたね。
大木町2丁目8の6、
はい、細かく出ましたね。ちょっと焼いたの美味しい店の紹介でもします。したら、はい、まあ、その周辺だとね、そのまた隣の隣みたいなとこに、楽器店でルンビニーっていうのがあるんですよ。そのルンビニーの2階にですね、ダイニングハレというのがありまして、ここもまた人気店でね、ちょっと予約取ってないと今日はとかって言われちゃうみたいな、まあ、昼までもそんな感じのお店なんですけど、そこはですね、洋食屋さんっていう感じでね、大田原が多分奥さんの実家みたいな感じで、そこで野菜が結構取れるみたいで、割とその付け合わせの野菜とかもね、結構美味しめの野菜が出てきて、ステーキだったりとか、まあ、チキンソテーだったりハンバーグだったり、そういうような、まあ、洋食系のお店っていう感じですね。うん、そこもなかなかね、なかなか美味しいです。はい、NPO を立ち上げた時の、まあ、設立総会的なことがあるんですけど、まあ、それが4月にあったのかな。で午前中にみんなで集まって、こんな定款作る予定ですよみたいな ことをやってですね、うん、で打ち上げじゃないけど、じゃあ昼飯はそこのダイニングハレを予約して食べましょうっつってね、午前中で帰っちゃう人は弁当にしてもらうんで持って帰ってねーなんつって、でその時に当日キャンセルが2人ぐらいいたのかな、うん、なんか朝風邪ひいちゃったみたいな人が2人ぐらいいて、まあ、昼ご飯頼んで、まあ弁当は何個でって頼んだんですけど、まあ2個キャンセルするのも悪いなと思って、まあ、昼間食べたメニューをそのまんま弁当に持って帰って2個持って帰ってうちでまた食べたんですけど、いちぼのステーキ、いちぼっていう場所があるんですけど、 割と肉屋とかに行くとね、イチボっていう部位が赤身ですよね、要は、うん、中身の部分の部位のステーキのランチを頼んで、まあそこの場所でも食べてね、美味しいねって食べて、弁当にしてもらったのね、キャンセルするの悪いんで持って帰ってうちで食べたんですけど、弁当の方が美味しいくらいでしたね。あの不思議だねっつって
熟成されて
わかんないけど、まあ、冷めても美味しいという感じでね、はい、まあ、なので昼夜同じメニューだったんですけど全然嫌にならなくてですね、うん、素晴らしいって言って、はい、まあ、そこも、まあ、うちがチラシを置かせてもらってですね、で今ちょうど来ているトロンボーンの男性の方がいるんですけど、まあ、その人のお姉さんがその店でチラシを持って帰って、で弟に見せてその人がうちに入ってくれたみたいな流れなんですね、
着実に効果が
局地的にありますねまあそのお礼も兼ねてこの前行ってきましてね、はい、美味しかったですね、ものすごい明るくね、今日の付け合わせの野菜はこれはなんとかかんとかでってすごく説明してくれて、ご飯もおかわりできますよなんて言ってくれてね、もうとてもいいお店なので、はい、ぜひという感じでございます
今のお店は何でしたっけ、名前は。
ダイニングハレと言います。
ダイニングハレ、
はい、ハレはカタカナですね。ルンビニ学者っていうのかな、の2階にございます。タイミング悪いとちょっと予約でいっぱいですみたいになっちゃうんですけどね、まあ、特に土日なんかは結構混んでらっしゃるんじゃないかなと思います。
ありましたでしょうか、リンクを
ね、そこの店はね、いつもそのテレビの画面みたいなのに、あの外国の料理番組、料理ができない人が失敗しながら作るみたいな外国の料理番組なんですけど、それが必ず流れてるっていうねあれは何なんだろうなって
こだわり
思うんですけど、まあ、ずっと見てるわけじゃないんだけど、ちらっと見るとまたこの番組流れてるなと思ってDVD かなんかをねずっと流してるのかなみたいな感じですけどね、
ね、おしゃれなお店が、
うん、そうなんですよ、ね、あるんですよ。もう一軒ぐらいやっときますかね、したらね、その並びで言うと、逆に足利銀行のある交差点を逆の方に行くと、その長峰公園っていうね、はい、桜祭りで演奏したところがあるんですけど、うんうん、まあ、陸橋を渡って長峰公園があるみたいな通りなんですけど、カレー屋さんがあります。インドカレー屋ですね、うん、はい、もうインド人がやってるというね、アルナパレスというお店が、アルナパレス、はい、そこはですね、もうナンがおかわり自由という感じのお店でね、でインド人が経営してるのかな、もうインド人しかいないですね、うん、
焼いた店って書いてありますね、
これ。ああ、そうですね、なんかどっか他にもあるのかな、うん、そこも割といろんなメニューがあって、だいたい僕が頼むのはカレーが3種類のコースかな、コースというかランチメニューというか、カレーが3種類選べて、ナンがあってサラダがあってドリンクがついてみたいな感じで、まあ、2000円いかないぐらいの、まあ、チーズナンに変更しますとかね、まあ、ナンがとりあえずね結構でかいので、うんうん、おかわり自由だって言われたけどおかわりしたことはないかなっていう、若い人なんかはね、やる気になれば一回おかわりはできんじゃないかなっていう感じですね、
うん、結構なんか県北にチェーンというか、うん、あの大田原、西那須の塩原なんて検索したら
あるかもしれないですね、その辺にね、
栃木県北に拠点というか中心に、う
ん、まああんまり詳しくないですけど、その大田原の方は多分そのブラジルの人が行くような食料品店みたいのがちょっとあるのかな、
あ、なるほど、
うん、なのでブラジル人の人がたくさんいるのかもしれない、うん、そのやっぱあとインド人のカレーの店とかも大田原の方にあったかな、
意外に県北にも、ね、うん、そういう外国の方が最近はいっぱいいらっしゃるのかな、
いるんですかね、
うん、
はい、なかなか実際にたまにでも見かけるかなっていう感じの、はい、アルナパレスという、
ね、アルナパレス、はい、ぜひ
そこもおすすめですかなり意外とその本当焼いたね食べ物美味しいところが、うんうん、 あるなという感じですね。
はい、盛り上げていかない行くわけですね。
そうですね。
町おこし
というかね、
うん、はい、別の県の人とかはちょっとあまり知らないかもしれないですけどね、うんうん、焼いたしとか、
ね、そうですね、わざわざ来るとこなのかなみたいな感じはするんですけど、
那須でもないし宇都宮でもないし、
はい、そうですね、那須、うん、に行く途中で あるよねみたいなことは言われます、ね、
まあでも一応あの、うん、インターもありますからね。
そうですね、うん、
高速でふーっと来て降りても、
しかも焼いたインターと焼いた北インターっていうのがあるんですね。今は北はそのスマートインターで、あのパーキングエリアに入ってスマートで出れるみたいな、もうそれがもううちからものの 2,3 分で着くのでものすごい楽ですね。
はい、もうぜひ田舎のね、
そうですね、
空気を吸いに来ていただきたいですね、うん、都会の方々は。
まあ、焼いたあたりで一泊してね、近くのゴルフ場も結構何軒かありますし、うん、まあ、そこから那須の方に行ってゴルフする人とかも結構いるのかな、ね、あとはサイクリング系の人が多いかもしれないですね。
あ、うん、そうですか、
割と自転車乗りが多いかもしれないです。
あ、なるほど、はい、
なんか高原サイクリングなんとかみたいなのたまにやったりとかしてますね。あとはまあ終わっちゃったんですけど、先週の土曜日あたりに花火大会をやってて、
うん、
まあ、先週はその僕が行ってるね、黒磯のジャズサロンでジャムセッションの日だったんですけど、まあ、昼間は片岡っていう駅のね公民館でビッグバンドの練習をしてから、僕の家に一回寄って蒼太くんの車を置いてね、で同乗してもらってジャズサロン行って僕はお酒が飲めるという状態になるんですけど、まあその時はですね、矢板の花火大会でね、あのいつも通ってる道が封鎖されちゃうんで、ちょっと4号の方から行くねなんつって、そしたら4号も結構混んでてね、うん、花火見に来た人も結構いたんじゃないかなって感じですね。
どこでやるんだ
ろう、道の駅あたりですね。なので、長峰公園は結構遠いんだけど、そこで結構屋台もガーッと出てて、で長峰公園からね歩くと多分20分ぐらい歩かないと道の駅の方には行かないと思うんですけど、道の駅はね、その先ほど紹介したカフェドジュリエを通ってダイニングハレを通ってっていう風に進んでいくと、左側に薬の青木とかオートワールズとかカインズホームがありまして、はい、カインズホームとこう左に曲がると道の駅があるんですね。うん、その辺が結構封鎖されて、はい、花火大会会場になるっぽいですね。多分その長峰公園にその屋台がたくさん出てるってことなので、まあ、そこで何か食べてちょっと小高いところに登れば、まあ、遠くで花火が見えるみたいなロケーションなのかな、うん、歩いてる人もいましたけど、うん、まあ、何しろそういう日に僕は大体家にいないので行ったことがないんですね。行ったことないのは紹介できないという感じなんですが、はい、一応やってるみたいでございます。
はい、焼いた回は結構ね視聴回数が伸びますので
、なんででしょうかね。焼いたの紹介をするといいんです
か、ね、まだ1回しかないですけど。
じゃあ今回も伸びるのかな。いいですね、まあ、焼いたの話だったら、まあ、あと何回かできると思うので、はい、ぜひという感じですが、まあ、ちょいちょい話に出てきてますそのビッグバンドの方もですね、 NPO 法人の申請をやっと出すことができまして、はい、今現在その縦覧期間に入っております。そうですね、 NPO 法人ができますよ、皆さんなんか文句ないですかみたいな感じでホームページ上で縦覧できるようになってて、はい、でなんかね結局聞いたら2週間ぐらいで縦覧が終わって、その後登記できるんじゃないのって話で、10月の24日まで縦覧期間という感じになってます。はい、矢板市のホームページから見れるのかな、栃木県のホームページの方には載ってなかった気がしますね、なぜか。そっちずっとチェックしてたんですけど、乗らないなと思ってたら矢板の方に乗ってるよみたいな感じで、あ、そうなんだという感じでしたが、内閣府 NPO のページには今申請中ですよっていうのは出てないですね。これは千葉とか北九州とか福島とか出てるんだけど、栃木は出ないのかな。 矢板市の方で縦断しているので OK なのかなと思ってますが、
じゃあそれが終わると晴れて、
そうですね、
まあ、正式にこの異業じゃないですけど
開業なんていうんですかね
なんていうんですか、
わかんないですね、
う
ん、
活動開始というか設立という形
なんですかね、まあ、社団法人とか会社とか作ったことないのでよくわかんないんですけどまあ役所に届けを出して、まあその登記をするっていうのがあれですよね、うん、きっとね、
うん、その日が、うん、
設立の日みたいになるのかな、
設立、うん、創立ですね、
はい、で多分財産目録みたいのを作らされて、うん、はい、っていうことになりそうですね。バンド用の銀行口座作ったんですけど、多分作り直しかなみたいな感じですかね、うん、まあそんなことに今なっております。そうですね、もう今年も2ヶ月ですか、あと2ヶ月半ぐらいですか
ということです ね、 ね、
あっという間すぎますね、本当にね、毎年のことながら4月に立ち上げて、本当は4月中にはその、ね、申請出すぞと思ってたんですけどね、本当にもうなかなかいろんな細かい修正がたくさんあって、やっと半年がかりで出したなっていう感じですけど、これで縦覧で何か文句来るのかなっていうことはありますけどね、まあ、ほとんどないんでしょうねきっとね、
はい、
まあ全部その内閣府の NPO のホームページに載ることになるのかな、これからは、うん、でこの県にはこんな団体がありますよって全部名前が出て、多分各都市の決算書的なのが全部見れて、定款も全部見れてってことになるので、うん、はい、それで公平性を担保してるんでしょうかね、うん、まあ、ここから先はいろいろ補助金とかを申請しやすくなるかなとか、まあ、本当は狙ってるのはその認定 NPO なんですけどね、認定取れればそのふるさと納税感覚でうちに寄付をしてくれると減税になりますよみたいなね、
やっぱこうあれですか、なんか活動の実績的なものが必要なんですか、
うん、ざっくり例えば年間にいくら以上の寄付がありますとか、うん、基準があるんですね、
あ、じゃあもう設立の時にある程度そこが確実になってれば最初から認定される、
う
ん、
そりゃどうだろうな
それはそういうふう
に、うん、2年目じゃないですか最低でも、
う
ん、
あ、そういうこと、
1年やってみて、うん、基準がこれだけ寄付が来てますとかいうのがクリアできると多分申請して認定取れるのかな、うん、で1回認定取れると多分3年間ぐらい有効で、まあ、3年したらまたこれまでどうだったのみたいなことを報告して引き続き認定が取れるかみたいなところになるのかなと思うんですけど、認定がやっぱり、うん、ちょっと狭き門的なことですけど、入学試験で定員が何人のところに何人しか受かりませんっていうことではなくて、もう実績がクリアできれば認定は取れるということなので、まあ、認定を取るぞという意識で動いていけばなんとかなるのかな、やってみないと分かんないですけど、うん、はい、
まあまあ頑張って、
はい、そうですね、で前回コンサート決まりましたって話までしたんでしたっけ、
そうですね、
はい、
2月の3日、
はい、節分ということですね、うん、
節分、
はい、で一応クラウドファンディングをやろうかなと現時点では思っているので、はい、まあ、基本ああいうのって寄付をしてくれた人に何をリターンするかって話なんですけど、うん、まあ、コンサートのチケットをリターンするっていうパターンと、ソータくんデザインの何かしら T シャツなり、
なるほど、
タオルなり、ちょっとデザイン性が良ければね、うん、あ、これかっこいいから買ってみようかなっていう感覚で売れるのではないかというふうにちょっとデザインして回ろうかなっていうのと、あとはまあちょっと金額でかくなると思うんですけど、まあ、企業とか向けにビッグバンドで演奏しに行きますよみたいなプランを作ろうかなみたいな感じですかね、はい、もうね、いろいろやりたいこと見えてくるんですけど、
うん、
この前はその音響のね、僕がよく行っていたハードロックハウスというね、
うん、
ライブハウス、まあ、去年社長が死んじゃったんですけどね、
あ、そうですか、
うん、そうなんですよ、ぜひ社長に見てもらいたかったなと思うんですが、去年、あ、今年か、今年だわ、今年の4月の桜祭りの時に PA をお願いしたんですよ、
あ、
まあ、社長にね直接電話して PA 頼みたいんだけどなんつったら、ちょっと今俺ね入院してんだよねなんて話をしてね、うん、 どうしたのっつったら、がんでさ、なんて話して、うん、って言って、で、まあ、スタッフとかに聞いたらね、まあ、どうなんですかね、ピンピンしてますけど、なんつってて、うんうん、結構油断してたらね、亡くなってしまってね、まあ、それが3月だったのかな、だから、その桜祭りの結構直前に結構亡くなっちゃってね、
あ
らまあと思って、まあ、その時にもそのハードロックハウスにはお世話になったので、ね、うん、はい、まあ、それで引き続きハーモニーホールではね毎年やるつもりなので、まあ、場所は変わっていくかもしれないんですけど、うん、来年その矢板に文化会館が新しくできるので、
あ、そうです
か、はい、そっちの方が出来上がればそっちになるかもしれないし、その何年か前にその大雨が降って水浸しになったみたいなのがあったじゃないですか、何年前だろう、3年4年ぐらい前かな、で今あるその文化会館が割と地下にまで水が行っちゃって、あ、
そうでした、う
ん、多分電源だかなんだかがやられちゃって、まあ、2階とか一部は動いてるんですけど、ちょっと全体的にはちょっと動かせなくなっちゃってみたいなことがあって、立て直しをするのか別に作るのかで別のとこに作っていて、サッカーのグラウンドみたいなのもできたんですよね、あのベイシアっていうのがあるんですけど、ベイシアの近くにそのサッカーグラウンド的なのができて、その隣接する形で多分新しいのができるのかなという感じです。
早い
っ
すね、
はい、早いんですかね、よくわかんないですけど、
まだだって2年とかですよね、あの大雨降った時、
ね、うん、そうそう、まあそういう意味で言うと早いのかな
仕事が早い、
うん、なので、まあうちらはまあコンサートやると思うと矢板ではできなくて、うん、那須野ヶ原まで行かないといけなかったんですが、来年4月には多分オープンという感じになりそうなの で、はい、役所の方とかに情報をもらいながら、
うん、
はい、こけら落とし的なのがあんだったらやろうかなとかねどうなんだろうなって思うんですけど、何でしたっけ話が、なんかなんと
かちょっといやいや楽しみに、
ええ、
はい、待ってます、
はい、何の話から脱線してそっちに行っちゃったんだっけな、
いやいや、まあ、今日はあの焼いた焼いた回ですから、
そうですね、
思う存分焼いた焼いた推ししていただいて、そう
です ね、まあ、焼いた推しでいくとまあその文化会館ができるっていうのと、泉中学校っていうところがこの前閉校になりまして、
うん、
でそこで引き払いって言って、うん、なんかいらなくなったものをね置いとくのでみんなで取りに来てくださいみたいなのがあって、そこでアコーディオンやらなんやらもらってきたのがあるんですけど、まあ、そこの学校を改修して複合施設になるというね、高齢者向けに何か、うん、デイサービスじゃないけど、なんでしょうね、
センター、
うん、市民センター的なね、うん、そうそう、なんか複合的なことになるらしいですよ、
はあ、なんかいろいろあれですね、なん か活気が活気があるというか、なんか、うん、
活気があるというか、
ね、
市長さんが割と、うん、まあ、僕と同じ年代なのかな、1個上ぐらいかな、
うん、若いんです、
ね、うん、若いですね、で何回か前にお話しした、なんか地域の人と直接ね、うん、話をする機会があって、であそこの施設はこんな風になりますみたいなことをですね、公民館でやったんですね、うちの近くの、まあ、やっぱり参加する人はまあ20人いなかったかなぐらいの感じの会でね、うん、結構細かくいろんなこと喋ってくれて、まあ、そこで初めて名刺渡して交換したりとかねして、あ、新聞見ましたよなんつって、名前覚えててくれるんだけど、
いいですね、はい、市長さんも
そうですね、
すぐに仲良くなれてい
い、そうですね、もうちょっと地域密着型で
ね、いいですね、
うん、何かできませんかみたいなことを、手を挙げていきたいかなと思ってますけど、うん、まあそんなこともありつつですね、まあ、発表会的なのがあってね、もう今週末ですよ、
うん、
はい、
恒例のね、
そうだよね、で先週の日曜日にリハーサルがあって、うん、まあ、今回はそれほどややこしい曲がなくて、うん、はい、まあ大丈夫かなみたいな感じですけど、たまにこうすげえ練習しないとできない曲とか持ってくる生徒さんいるとね大変なんですけど、まあ今年はまあまあそんな感じかなっていう感じで、うんうん、まあそっちの方はとりあえず、まあ、譜面も揃ってればとりあえず当日できるかなですけど、あとはね来月また別の店舗でねあるんで、それの譜面も作ったりなんだりしてやんなきゃいけなくて、 あと6曲7曲ぐらいかな譜面作んなきゃいけない、うん、っていう感じで、まあ、一応ベースらしいことを言っとくとそんな感じかなと思ってます
あれなんかこの間なんかラジオに出るとかなんとか、
ね、ラジオ出ますね、はい、それはまだですね、そういえばね、
あ、そうですか、
10月31日なのかな
あ、そうですか、
レディオベリーというね、はい、栃木でやっている
栃木内では有名、
はい、有名な、4月から始まったレディオベリーの新コーナージャズクエッションという番組のゲストとして生出演お願いします。
生出演ということです、ね、あ、じゃあ レディオベリー のスタジオに行くんですか。
ですね、はい、まあ、司会は岡田新善とかがいての感じなのかな、
うん、まあ、ちなみにせっかくですから、
はい、
時間
ですね、本番は17時10分から10分間という感じ。
10月の31日、
はい、17時10分ですね。
17時10分、
はい、
一応仕事は私は終わってます
一応毎月なんか今月はピアノ予防とか今月はベース予防みたいな感じで10月はベース月間ということで、
おお、
はい、10月の31日に出る予定ですね。
ラジコとかでも聞けるんですかね。
聞けると思います、はい、そうですね、何かしらで遡って聞けるようにはなると思いますが、なので全国の人聞けると思いますけど、はい、まあね、大したことないと思うのでなんか出た人の話聞くと、もう打ち合わせもほとんどなくて、そのほとんどない打ち合わせと全く違うこと聞かれたとかいうのは聞くので、はい、何が出てくるかなみたいなことですけど、
もうポッドキャストで慣れてます、
ね、そうですね、まあでもほとんどそのビッグバンドのこと聞かれるんじゃないかなということでね、ビッグバンドの宣伝しちゃうかなって思ってますけど、まあ、最近ビッグバンドの方では団員のね練習は相変わらずやってて、まあ、2月に向けてやってるんですけど、一応その指導者のメンバーとその外部の、まあ、プロのミュージシャンを呼んでやるという VSOP のステージって呼んでるんですけど、まあ、そういうのがあるんですけど、そのメンバーをこの前確定させまして、はい、結構目玉の人が何人か出ますっていうねこんな人出てくれるのみたいな感じの人をちょっと呼びましたので、はい、もうその楽器の人だったら知る人ぞ知るというね素晴らしいプレイヤーがね何人か出てくれますって感じで、曲はまだ何も決まってないというね、本番が2月なので1月に入って3回ぐらいリハーサルをして本番かなという感じかな、そっちは。なのでそのバンドは僕がベースを弾くっていう感じになりそうですね、うん、まあ、もう一人田中くんっていうね、指導者のベースの方がいるんですが、まあ、その辺もいつ情報公開しようかなっていうか、別にいつでもいいんだろうけど、ああいうのって誰がどう決めてるんですかね、
テレビの、
うん、テレビのね人とか、まだ情報解禁前なんでとか結構気にする人たちいるじゃないですかあれは何なんだろうなと思うんですけど、ね、もったいぶってみようかなこっちもねっていう
まだ解禁前で、
解禁前でなんかあるんですかね、その本番の日の何日前とかに告知をすると一番集まるとかね、
マーケティングのセオリーがあるんでしょう、ね、うん、
半年前とかだと早すぎますもんねきっとね、うんうん、どうなんだろうな、まあそんなようなやいたの雑談会でございましたが次回はもうちょっとベースの話でもしよう
と、はやいたを訪れて、
そうですね、
いただけ、はい、これからでもあれですもんね、うん、多分紅葉とか
紅葉
ね、はい、結構見どころもある、
ね、矢板だとそうですね、高原山というか、うん、はい、そっちの方なのかな、その県民の森みたいのが、
県民の
森、はい、ありますよね、
熊が出たりしますよね、
あ、熊情報は結構ありますね、
怖いですね最近、うん、
県民の森の道の駅みたいなところ行ったらですね、うん、すごい剣幕で熊が出たっていう夫婦が来てですねじゃあ車乗ってっつって降りてったことがありますけど本当だったのかなみたいな
まあでも結構ニュースでね、
なりますね、
焼いたあたりは、うん、
はい、結構地域の、
あの、出没のニュース
が、うん、そうですね、地域の情報であのメールが来たりしますね、う
ん、ちょっとね、うん、いい、まあ、リンゴも美味しく、
そうですね、リンゴ今ちょうどいい感じの時期なので、ちょっと暑かった分ね、ちょっと出来がとか言ってたけど、うん、まあ、この前食べたら まあ美味しかったですね、普通に、はい、リンゴ街道みたいな感じでいろんなリンゴ屋さんありますのでね、まあそのうちの1軒からは今協賛が取れてますっていう感じになってますが、今日はこんな感じにしましょうかねと思います、はい、まあ普段はベーストークアドバンスというのと、まあ、プラスという番組を本当はやってます、はい、オーディオブックの方はトークだけでもあれですかね、
一応じゃあ、はい、そうですね、うん、入れなかったですけど前回、
うん、そうですね、まあ、前々回の分もちょっと
さりげなくちょっと聞き放題プランの方は、は
い、そうですね、トークだけになっちゃいますけどってことで、
はい、はい、しれっと入れておきます、
しれっとお願いします、はい、はい、まあ、ポッドキャストの方ではこのトークという番組やってまして、はい、今話に出たオーディオブックドット JP ですね、アマゾンがやってるオーディブルとはちょっと違うんですよね、あれね、
そうですね、
はい、ちょっと分かりづらいかもしれませんがオーディオブックドット JP というところで聞き放題プランでベーストークプラスというのをやってます。でそれが今ちょっと休止してますが、ベースの弾き方的なのをですね、解説してる音声のベーストークアドバンスの内容をまあ、ちらっと紹介してるみたいなね、まあ、ちゃんとベースの話をしているという番組ですね、はい、トークとは違ってちゃんとベースを弾いてますって感じです、まあ、今はウッドベース編をやってますが、ちょっとサボり中です、はい、という感じですね、まあ、過去遡って聞けますので、はい、どんどんウッドベース始めてるよという方とかね、アドバンスを買う人はそういう人で、まあ、多分興味ない人は買わないと思うんですけど、間違えて買っちゃうと多分すごくつまんないかもしれないので気をつけてくださいという感じになってますということですね、
はい、
はい、ではまた聞いてくださいということで、お送りしましたのはベーシストのマシコジョーと、
はい、トムでした、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。